3月20日金曜日、グルクンラジオから引き続きベッチと、この時間からはナールを加えてお届けします。ベッチと
ナールの
旅先ラジオ、 FM 那覇のスタジオからグラスを片手に、土木のことなら匠工業の提供で30分間生放送でお届けします。改めましてこんばんは。旅先ラジオパーソナリティのベッチと
ナールです。旅先ラジオは旅とお酒が大好きなベッチとナールが47都道府県のお酒とおつまみをお取り寄せ、試飲をしながら各地にまつわる旅の思い出をトークしていきます。リスナーの皆さんの旅の思い出もぜひぜひ教えてください。今夜は北海道のお酒と旅のお話をお届けしていきます。
はい、というわけで今週も始まりましたけれども、
はい、
まあ、先週はね、もう北海道って決まったらすごい量のコメントをいただいて ね、
そうね、
はい、うん、今夜すごく盛り上がるんじゃないのかなと思います。
はい、私たちもコメント楽しみにしております。
はい、はい、武蔵さんから、ベッチさん、ナールさんこんばんは、ベッチさんお帰りなさいということで、
はい、はい、そうですね、
数分経ってすぐまた現れますからね、
はい、
うん、バッタバタです本当にスタジオは
あっという間ですね。はい
、はい、浜町の松さんから、左右が反対だということでね、さっきツイキャスの画面が逆だったので、
そう、
はい、急いでちょっと直しました、
はい、
少しナールのカメラの位置かな気になるんだけど、ちょっと直しに行けないので、
はい、はい、大丈夫です、
ごめんなさい、このまま行きたいと思います。はい、はい、ということでね、まあ、世の中3連休ということで、
はい、そうですね、
うん、沖縄なんかさっきユイレールで移動してたら結構観光客の方が多くって、ユイレールぎゅうぎゅうでした夕方、
あんなに自粛してるみたいな感じだったのにね、
めちゃくちゃ多いし、みんなマスクしてないから大丈夫かなと思って
沖縄は何だったっけ、うん、UFO に守られてるから
なんかツイッターで見かけ
そうそうそうあれめちゃくちゃ面白かったよね守られている UFO のシンフォニーに照らされてみたいな、
ね、
はい、守られてるんでね、大丈夫かな。はい、
いやでもちょっとね、まあ、観光に来てね、
う
ん、マスクは一応ちょっと、
ね、うん、してほしいね、
今ないかもしれないけど、うん、何かね、
そう、代わりになるものでもいいからね、うん、やってほしい、ね、
やってほしいなとちょっと沖縄県民的に思ったりしましたけれども、はい、まだ流行ってるんだよねコロナ
一応
なんか観光客の方めちゃくちゃ多かったんで、うん、国際通りも結構人が多くって、
そうなんだ、うん、
今日だからなんか、あれ終わったって思って
沖縄はコロナ収束しましたみたいなね、
なんかそんな感じなのかなって思うぐらい賑やかだったので、
はい、
うん、ちょっとね、うん、なんかあれ私だけなんかニュース遅れてんのかなと思ったんですけどまだ流行ってるんですよね、
はい、
確かね、
流行ってます、
はい、だよね、ナールもだってマスクしてきてたよね、
はい、さ
っ
きね、マスクしてきましたちゃんと、
はい、さてさて、ツイキャスの方コメントですね、はい、Z さんから、こんばんは、今週も楽しみにしてました、ナールさんのところ電気が暗いですねということで
本当だ、今日電気が当たらない席にちょっとずれて座ったんで
うん、はい、ねえね、ちょっと暗いかな、うん、
はい、
はい、ツイキャスコメント、3月のアイミルキーさんからこんばんはということで、
こんばんは、
はい、初めてコメントですね、ありがとうございます。たくみ社長さんから、こんばんは、 UFO 笑いますということで来ましたね
UFO 書いてたんだよね、うん、ツイッターにな
んかツイッターで、ね、見かけて、私がすぐナールになんか面白いなったよって言ってね
あれ笑うよね本当に、何なんだって感じだったけど、
うん、
はい、
まあね、感染者増えてないっていうことなので、もしかしたら守られてるかもしれないですよね、
はい、
はい、ということで、
はい、ということで、はい、旅先ラジオは、78.0MHz FM 那覇のスタジオから生放送でお届け中です。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube で旅先ラジオと検索してください。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ旅先ラジオをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@旅先.okinawa、旅先の綴りは DABISAKE です。またオンエア後には番組公式ホームページで支援したお酒とおつまみをご紹介します。ぜひチェックしてください。たくさんのメッセージ、ご感想お待ちしております。
はい、というわけで前半はですね、北海道のお酒とおつまみ、そして旅の話をお届けしていきます、
はい。
3月のアイミルキーさんからコメント来てますね、はい、沖縄だけ夜ですかっていうことで来てますが
夜ですか。
ね、はい、他の県もしかして夜じゃない、
あれじゃないかな、
昼
時差が生じてるかもしれない。
沖縄だけちょっと独自の
沖縄、ねね、タイムでちょっと時間遅れちゃったかな、うん、
時間ずれてるかもしれないですね。はい、はい、じゃあさて早速ですが、はい、今夜の、ね、お酒をご紹介していきたいと思います。今回はすごく可愛らしいパッケージ、私たち ね日本酒とかそういうのばっかり紹介してたんですけれども、
今日はね、
はい、今夜ご紹介するお酒は、はい、余市の、ナールが持っているのがブドウの恵み酎ハイ、
はい
はい、そして私ベッチが持っていますのが余市リンゴのほっぺ酎ハイということでね、はい、初めての酎ハイをご紹介していきたいなと思います。
これ絵が可愛いよね、ちょっと
そう、なんかちょっとなんかねレトロな感じですごい可愛らしくて、
うん、これ惹かれちゃったね、これ完全に可愛いと思って。
でこれはあの J 余市認定 の、うん、はい、あの飲み物で、このリンゴのほっぺっていうジュースがすごい、はい、あの北海道で人気のなんかリンゴジュースらしいですね。うん、
珍しいね、北海道でリンゴってね。
そうなんです、これがもう 100% のストレートジュースで、うん、あの実はあの日本でのリンゴ発祥の町が余市なんだそうです。
そうなんだ、うん、知らなかったな。
そうなんです、1879年、明治12年に日本で初めて余市の黒川、うん、山田村においてリンゴの実が結びましたということで、
すごいね、はい、北海道さすがだね、うん、やっぱり
ね、まあ、余市は昼間暖かくて、はい、夜はすごく寒いということでね、朝晩のこのね寒暖の差が大きいので、うん、あの果汁がすごく豊富で、
なるほど、
うん、果肉の締まったもう甘みの高いリンゴを生み出すということ、リンゴ王国として名を広めたということでね、
すごいね、
うん、
全然北海道本当にリンゴのイメージなくて青森とばっかり思ってたけどね、うん、美味しそうだね、期待できますね。
そうなんです、
この中杯、
はい、でナールが持っているのがブドウの恵み中杯なんですけれども、はい、これはあの余市の方でブドウも収穫できるということで、うん、あのブドウの品種はナイアガラというもの、はい、でこれはあのワインにもよく使われる品種ということで、うんうん、
はい、
まあ、でもワインが苦手な方でも、ね、飲みやすい感じの味になっているということです。じゃあちょっとね開けて乾杯していきましょうかね。
およいしょ、この音が ね
入ったかな、ね、ね、はい、じゃあなる乾杯、はい、
乾杯
飲みたいと思います、はい、じゃあなるからお願いします。
は
い、いかがでしょうかね、ナイアガラのブドウ、
うん、これまずね、うん、匂い香りがすんごい、あのブドウの香りがいい匂いしてて、うん、ジュースだね、もうほぼ
ジュース
チューハイじゃない、うん、めちゃくちゃ美味しいブドウジュース、
うん、リンゴのほっぺのアルコール分 3% ですね。
3% か、うん、こっちはね、あ、こっちも 3% ですね。
あ、同じかな、
一緒だね、うん、
果汁が 15% 入ってますね。
はい、
はい、じゃあちょっと私の方飲みますね、
はい、お願いします。どんな感じかな、リンゴはね、ブドウすごい美味しかったけど、リンゴも期待できそうだな、これは。
あ、すごい、なんかちょっと微炭酸ですね。
うん、あ、そっか、そう、炭酸入ってるや、これも。ジュースって言ったけど、炭酸忘れてたよ、今。
で、なんだろう、チューハイの強い炭酸とかじゃなくて、
うん、そうそうそ
う。うん。でもこれ、リンゴが本当に美味しい。普通にリンゴジュースとしても飲んでみたいな、ね、と思う感じですね。うん。
これ、今ね、あの、収録してなかったらめちゃくちゃ一気飲みしたい。それぐらい美味しい、本当に、
うん、これ本当にごくごく飲めちゃうので、うんうん、お酒苦手な方でも
絶対いけるね、
アルコール 3% だし、うんうん、炭酸苦手な方もね、一度微炭酸って感じなので、
そうそうそう、全然炭酸も入ってないからね、
うん、なる、あんまり気づいてなかったしね、
さっき。そうそうそう、ジュースですっていう感想が大きくて炭酸に一切触れなかったっていう
ねえ、
はい、
あ、これいいですね、ちょっとハマりそう、
はい、
う
ん、
じゃちょっとコメントの方ご紹介していきましょうか、はい、なるお願いします。
はい、セットさんこんばんは、うん、今週も楽しみにしてました。なるさんのところ電気が暗いですね本当に ごめんなさい、暗いですね。
さっき紹介したから、はい、あの続きからいきましょう。はい、Z さんの、リンゴのは飲んだことあります、はい、ブドウがあるのは知らなかったですということで。
はい、はい、そうなんですよね。すごい美味しい、ブドウも飲んでほしい、ぜひ。
あの2つとも一緒に並んでました。ドサンコグル君さんから、ハイサイお久しぶりです、
ね、お久しぶりです。
今日は北海道ですか、僕も一緒に乾杯ということで。はい、ドサンコグル君さんのね、はい、といえば北海道ですから、
北海道ね、ぜひいいところを教えてください。たくさん、
はい、武蔵さんからの乾杯ということでメッセージいただいてます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあさてさて、本日のおつまみの方もねご紹介していきたいと思います。はい、はい、本日のおつまみは、マルハニチロ北日本の釧路のイワシ味噌煮ということで、うん、はい、ちょっとね商品の画像探していたらアマゾンではね売り切れになっちゃってましたね、この商品。
うん、すごいね、人気商品ですね。
そうなんです。なんでこれはこのマルハニチロ北日本の工場の目の前にある釧路港で水揚げされた、イワシを缶詰に仕上げているということでね、はい、うん、はい、もう開けたらすごいです。もうイワシの香りがすごいしてきますね。ここまで、うん、はい、
ね、漂ってくる、
うん、
あ、すごい、本当にイワシだね。
じゃあちょっとね食べていきましょうかね。はい、じゃあナールからちょっと食べてみてください。
缶詰、はい、からそのままいきたいと思います、
うん、はい、楽しみだ、はい、どんな感じなんでしょう。すごい、こっちまで、
ね、身が結構ぎっしりしてる。
香りがすごい漂ってきますね。
あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、これ大きく一口でちょっといけないな。
割れないかな。
割れると思うんだけど、うん、ちょっと待ってくださいね、すいません、ついちゃった。
じゃあこの月にコメントご紹介しますね。ジェットさんから、ジュース感覚で飲めますよね、リンゴチューハイということで来てますね。はい、ナール、はい、食べて、
はい、すいません。
コメント聞くんじゃなくて食べててよかったのに。止まっちゃうからね。
聞いちゃった。
はい、いかがでしょうか。うん、
すごい美味しい味噌煮だねこれね。
うん、味噌煮ですね。はい、
すごい、あのイワシでもあんまりイワシ臭くなくて、
うんうんうん、
すごいちょうどいい感じのこの割合で、
うん、
美味しい、
うんうん、これは本当にね、いろんなお酒に合いそうな、
ね、
うん、なんか普通におかずとしても食べたいような感じですね、うんうん、
はい、すごい美味しいね。
美味しい。
これ缶詰一応雰囲気あるけど、お皿にね、うん、持って普通の一品で
ね、
食べてもいいかもね。
いいかもしれないですね。はい。じゃあちょっとツイキャスの方コメントご紹介お願いできますか。はい。
はい、ドサンコグル君さん、北海道なら北里の昆布焼酎おすすめですよ。昆布の香りがとっても良くて飲みやすいです。
うん。
ということで、あと、ジェットさん、ナールさん可愛い、癒されますってことで、すいません。私さっき間違えちゃった、これ読んだことないと思ってたけど、すいません。いつも、このちょっとおとぼけ感で、すいません。
もうそのうち慣れます。
はい。はい、慣れるんで、そのうち、はい。
ちょっとメッセージの方もいただいているので、ご紹介をお願いします。
はい。はい、浜町の松さんからのメッセージです。ベッチさん、ナールさん、こんにちは。ウイスキー好きの私は札幌勤務時代に日課ウイスキーの唯一蒸留所に何度も通いました。これを聖地巡礼と呼んでます、
うんうん、
日課のウイスキーはスモーキーな香りがたまりません。蒸留所の敷地内にある売店で売っている樽貯蔵年数5年10年15年20年25年の原酒のセットが面白いです。年数によっても味も色も変化していくので、ウイスキー好きの方には特におすすめですということで、
これ並んでるところね、
すごい見てみたいね、
見てみたい、またこう色が変化するのもね、こう並んでいたらすごく分かりやすいでしょうね。
ウイスキーやっぱまだなかなかね飲んだことないから、
そうですね、
気になるね。日課って本当に有名なね、
うん、
ウイスキーのお店だから
ね、
はい、
ハイボールではよくお世話になりますけど、
ね、ハイボールだけはね、うん、よく飲む。この直接ねお父さんとかちょっと悪そうな人たちがロックで飲んでるよ。
悪そうな人たちね。
イメージね、勝手なイメージなんだけど、うん、ウイスキーロックでみたいな、
うん、
ああいうのはまだ飲めないんだけど、
もう ね、ぜひね、シングルかダブルかね、
はい、
で飲んだりとかね、うん、かっこいいイメージがありますよね。
かっこいいイメージね。
はい、はい、ちょっとなる北海道に行ったことあるということで、
そうですね、うん、北海道 2回か3回かな、うん、行ったことがありまして、スキーの研修で大人になってから行くことが多くて、冬の季節とあとは5月か6月だったかな、あのラベンダーが咲く時期に行ったこともありまして、うんうん、この場所的には道央に行ったことがありまして、一番ね印象に残ってるのが美瑛の丘っていう、うん、ラベンダーがすごい6月に、ね、なったら咲く丘があるんだけど、
よくなんか写真で見かけますよね。
そうそう、うん、本当にあのイメージの写真をね思い浮かべていったんだけど、行った季節がねすごい不調っていうか咲いてない、なんかその年だったので、全然咲いてなくて、結局なんか嵐の CM の時に使った嵐の木っていう木がね5本並んでる丘を見たりとか、そういう平坦っていうかすごいまっすぐな道になんか木がね何本も立ってたりとか、なんとかの木なんとかの木っていうのはたくさんあるんだけど、美瑛の町にすごいそれが印象に残ってて、沖縄ってあんなまっすぐな道がないから、
ああそうですよね、
北海道って広いなと思って、もうひしひしと感じたのを覚えてます。
ねえ、なんか沖縄でもここ広いなって思うの本当に海だな、
海ぐらい
じゃん、陸でなかなかね感じる時ってないからね、
この地平線が見えないっていうのが海しかないからね、
そう
あれに感動しましたね一番。
ああそうなんですね、はい、私が北海道に行ったのは、はい、高校生の修学旅行が北海道だったので、はい、うんうん、修学旅行といつつなんかスキー研修って名前がついてるぐらい、もうなんかもう朝から夕方までずっとスキーやって
そうだよ、ね、
夜ちょっと観光するみたいな、うんうん、流れだったんですけれども、うんうん、そのスキー場のなんか教えてくださったコーチみたいな方が、うんうん、はい、なんか最終日、はい、一番最後に挨拶みたいな感じで、はい、スキーはこうやって一回滑れるようになったら、はい、5年10年後でも必ず滑ることができます、はい、自転車みたいにって言われて、いや、自転車はわかるけれども、
う、うん、スキーってね、
スキーは絶対無理だよと思って、
怖いいいよあれは、しばらく滑らなかったらね、
そのエピソードめちゃくちゃ覚えていていや私滑り方なんて忘れてるよって、うん、あれからもう一回もスキーやってないので、
あれもうインストラクターのなんだろうね、うん、この決め台詞的な感じなんだろうね多分ね、うん、
それ絶対嘘って思ってそこがすごい印象に残っているっていう、
そうだよね、
うん、絶対滑れないです今、
滑れないよね、うん、今言ったらね、
今スキー場にポーンって飛ばされてスキー滑ってって言われても、
どうやって止まるっけみたいになるよね、
まずどうやって足にはめたらいいですかっていうところからね
まずリフト降りるのに困難する、
ね、そうなっちゃう気がするので、
あれ怖いよね本当にね、
あとも本当に隙間時間で、はい、小樽観光したりとか、
あ、小樽いいね、
うん、あとはジンギスカン食べましたね、北海道といえば、
北海道といえばね、丸いお皿に、お皿待って間違えた、はい、鉄板みたいな丸いやつに載せなかった、こうやって
だったかな、
なんか真ん中に穴が、あ、違うかな、溝があって、なんかこう並べて、う
ん、なんか特殊なやつだよね、ジンギスカンってね、
うん、面白いなと思って、やっぱり食べ方が全然文化も違うから、うん、
ね、
北海道本当に最高、
面白いですよね、はい、はい、じゃあツイキャスの方コメントをご紹介お願いします、はい、
ダサンコグル君さん、美瑛で花を見るなら7月のラベンダーの時期か9月のパッチワーク上にいろんな花が咲く時期がおすすめです。あ、ラベンダー7月か、
うん、
だからだ、通りで咲いてない5月か6月だったら咲いてないや、
まだ咲いてない時期でした ね、うん、
この9月のパッチワークも色とりどりのね、うん、本当に綺麗ですよね、よく北海道のポスターとかの写真になってる、
なんか寒いの苦手だから、うん、こういう花が綺麗な時期にちょっとまた北海道行ってみたいなって思いますね、
う
ん、いいな、行ってみたいですね、
まあ、冬の時期もね全然ね、うん、なんだろう、一面白っていうのが、まあ、沖縄ないからすごい感動したっていうのもあったけど、うん、
ね、
北海道の寒さはねレベルが違うから、
うん、
こういう夏の時期でもね楽しめるかいいよね、
うん、私が行った時はもう雪まつり直前だったので、
寒い、ね、
うん、すごい寒いし、うん、雪まつり入っちゃうと多分飛行機高くなっちゃうから、その直前ぐらいに修学旅行組まれてたんですけど、うんうん、もう作ってる風景を逆に見れたのが面白いなって
あれってどうやって作るの、氷ってか固めるの、雪を固めてる感じなのかな、
固めてるんじゃないかな、
う
ん、すごいよね、
すごいね、
うん、
見たことないもんね、はい、作ってるなんてね。
ちょっと最後コメントの方、はい、一件ご紹介お願いします。
どうぞ。サンコグルケンさんからまた、隣町のフラノはワインが有名ですよ。あ、フラノ ね、そうだ、
ワイン有名ですからね。
そうだね、ブドウがめちゃくちゃあったようなイメージ。はい、
はい、というわけでね、北海道たくさんのコメントありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
前半は北海道のお酒とおつまみ、そして旅のお話をお届けしました。
47都道府県の名前を書いたくじを引いて次回の放送でご紹介する都道府県を決めていきます。はい、ということで、
はい、
本日も来ました、
はい、ド派手な抽選箱やってきました。
今日は別で、
はい、引きたいと思います。え、どこだこれかな、
はい、
はい、じゃあ行きたいと思います、はい、開きますね。お、はい、じゃじゃーん、
見えるかな、どっかな、あ、長崎かな、
はい、うん、私地元お隣ですね。
そうですね、また九州、はい、行きました。は
い、長崎ということでね、うん、はい、来週は長崎の方をお届けしたいと思います。は
い、
は
い、長崎いいですね、うん、今の時期だったらまだイルミネーションやってるのかな。あ、もう終わったか、3月か、
3月だもんね今。
そっか、う
ん、
終わってるかも、
うん、なんか今だったらあれかな、チューリップとかハウステンボスやってそうなイメージありますね。
そ
う
だね、
うん、
いいね。でも長崎ってすごいまた趣がある街でね、私も
本当に、
うん、1回、まあ、修学旅行と、うん、あと大人になってから旅行で行ったことあるね、友達と。
そうなんですね、うんうんうん、
すごい好きな街です、長崎。
うん、はい、もう私も小学校の、うん、小学校の修学旅行みたいな感じで、うん、なんか日帰りみたいなので、うん、
そっか、すごいね、日帰り長崎ってさ、すごくない？
隣だもん。
そう
だ
ね、うん、待って、沖縄県なんて日帰り名護だから県また入れないっていう、うん、
またげないよね、なかなかね、
またげないから、
うん、
いいな、日帰り長崎って。
そうそうそう、ね、で、うん、長崎って言えばね、まあ、その街並みも坂が多かったりとか、
う
んうん、して、ただ坂登ったらすごいね、あの夜景とか綺麗だったりとか、山登ったりとかするとね、稲瀬山とかね、うん
う
ん、すごい綺麗ですね、
うん、そう、いろんな、
だいたい高校生か大学生の時に九州の子供たちはみんなデートで行ったことがある感じの場所ですね、稲佐山。
すごい、うん、展望台でもすごい雰囲気いいよね、あっち
ね、
夜でもめちゃくちゃ夜景も綺麗だし、
うん、
あんなところ行った女の子ね、ひゃーってなっちゃう。でも、あれならない。
でもさ、うん、もうさ、何回か行ったことあったりとかする時のリアクションってちょっと困るんだよ。
困るよね、うん、そっかそっか。
そうそうそう。
すごい初めてって言えるかなって感じだよね。
大体初めてじゃないからね。特にもう大学生とか、もう社会人になってからとかってもう何回か友達とも行ったことあるしみたいな。
そっか。
そう、ちょっとドライブの帰り寄っちゃうから。
反応に、
そう、うん、
あっち今日あっち行こうぜって言われてもね、
うん、
どういう反応していいか困るって。綺麗なんだけど夜景は綺麗なんだよね。
夜景は綺麗、そうそうそう、
すごい綺麗なんだけどね、
うん、あとはねグルメですよね。
あ、そうですね、美味しいもんたくさんあるし、ね、
ツーキャスの方もねコメント来てますね。はい、はい、
うん、はい、ジェットさんから、長崎カステラ、ちゃんぽん、お皿うどん、
ねえ、美味しいものだらけ、うん、はい、
続いて、長崎のランタンフェスティバル楽しかったです、
うん、
結果老人の赤い糸結んできましたということで、
ランタンフェスティバル私行ったことないんですよね、うん、
あれでもすごい綺麗だよね、うん、多分、うん、どこだったっけ、中華街にやってるのかな、うん、
ねえ、
めっちゃ綺麗なイメージ、うん、沖縄もあっち読谷でもやってるけど規模が違うランタンフェスティバル
なんだろうね、沖縄と県外の規模の違いを毎週感じるみたいな。
そう、 そうでも沖縄もすごいいいんだよ、いいんだけど、うん、やっぱり県外に出てみるね、そういうお祭りっていうのは全然ね、この感じるものが違うというか、うん、
ねえ、 いやー本当にね、長崎って言ったら本当におつまみ何にしようっていう感じですね。
どうしようか、
うん、いやカステラとかも食べたいなとか思うし、ね、ちょっと甘いもの行きたいなっていう気持ちが
ないね。今まで結構おつまみ、
あの多分京都以来じゃないかな、甘いもの。
あ、そっか、八橋、うん、あれだね、カリカリしたやつ食べたね。
そうカステラ、あれぐらいしかやってないから、
ね、うん、いいかもね、
カステラとか食べてみたいなって思いましたね、うん、
はい、
はねえ、はい、ちょっと来週はね長崎のお酒を飲みながらトークしていきたいと思います、
は
い
は
い、ま
あ、この時間のお相手はベッチ。さて次回の旅酒ラジオは3月
まだあのコーナー終わってないんです、後半のコーナー、はい、メッセージはツイッターからは、はい、ハッシュタグ旅酒ラジオつけて投稿してください、はい、メールアドレスはメールアットマーク旅酒ドット沖縄、メールアットマーク旅酒ドット沖縄、旅酒の綴りは TABISAKE です、はい、たくさんの長崎に関するメッセージお待ちしてます。というわけでこの音楽が流れたらエンディングのお時間となっております。
今日本当にダメダメだ
この番組は土木のことなら匠工業の提供でお届けしました。この後番組公式ホームページで試飲したお酒とおつまみをアップします。ぜひチェックしてみてください。次回の旅酒ラジオは3月27日金曜日夜8時半から生放送で、長崎のお酒と旅の思い出についてトークしていきます。この時間のお相手はベッチと
ナルでした。
また来週、おやすみなさい。